この時間は片倉芳美さん台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉さんとこの時間おつなぎしまして、お話をお聞きしています。さあそれではご紹介しましょう。今週もつないでおります、台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉さんをお迎えしまして、今日の台湾エクスプレスですが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今ですね、台湾はもう完全に夏になってるんですよ。
はい、
日本よりも早くね、こう梅雨が、大体5月ぐらいに梅雨が来ますので、でも6月に入る頃にはもう梅雨が終わってもう夏なんですよね。
はい、
で最近ですね、ちょっとこう異常な暑さになっていて、はい。よく天気予報でよく地図にこう30度以上あるところはこう赤く塗ったりするんですね。
はい。
そうすると台湾のこの中央部にある山以外は全部赤くなっちゃってて、だから台湾全島がこう真っ赤になるわけですね。赤の30度を超えるっていう表示になるんですよ。
はい。
で、これを台湾の人々は焼き芋って言うんですね、みんなね。台湾の形って、皆さんちょっと地図見ていただきたいんですけど、台湾の島の形ってこう、ちょっとお芋に似てるんですよ。
そうですね。
さつまいもに。
ええ。
で、これを焼き芋、焼き芋ってみんな言うんですけど、そのぐらい暑いんですよね。で、私ちょうど先週、高雄っていう町、台湾南部のね、大都会、高雄っていう町に行ってきたんですけど、
はい、
そこにですね、ちょっとある撮影をしてきたんですね。それ何かっていうと、この時期に蝶が集まる谷があるんですよ。
はい。
で、この蝶の谷の話は、これもう何年か前にね、この番組でお話したことあるんですけど、薄木白蝶っていう蝶がいて、
はい、
ちょっと黄色っぽい色をしたね、蝶なんですけど、これが谷間に集団で集まるんですよ。で、集団で集まるってちょっと変な言い方ですけど、どういうことかっていうと、この谷間に集まって、この蝶がみんなで集まった状態で吸水するんですね。
吸水。はい。
いわゆる、この土に水分がありますよね。水分を吸うんですよ、みんな。
は
ぁ。蝶ってこう、花の蜜を吸ったりするシーンはよくあると思うんですけど、はい、花の蜜ももちろん吸うんですけどね。この、薄木白蝶とか台湾紀蝶っていう蝶は、この谷でこの時期に集まると、その川べりの砂地みたいなところに、こう、止まってですね、そこでこう水を吸うんですよ。で、これが、数がですね、数万羽、数万、蝶はね、1頭、2頭って数えるんで、数万頭いるんですよね。で、これがもう、蝶が嫌いな人は耐えられない風景だと思いますけど、非常に綺麗なんですね。
はい。
で、この、蝶の撮影に行ってたんですよ。
ええ。
で、蝶はね、蝶の生態って本当不思議なもの、不思議なことがたくさんあって、そもそもこの蝶がどうしてここに集まるのかって未だに分かってないんですよ、これ、ね。
はい。
で、しかも、この蝶の谷っていうふうに、通称言われるんですけど、ここに集まる薄木白蝶と台湾紀蝶は、実はオスしかいないんですよ。
オスだけ、ええ。
だけなんです。で、しかも、オスで、交尾を終えて、子孫を残した後のオスなんですよ。
はい。
だから、みんな死にゆく体なんですよね。
ええ。
で、その死にゆく男たちが、この谷間に集まって、最後水を吸うんですね。
は
でも、死体が、ね、死んでしまった死体がこの谷にあるわけじゃないんですよ。
ええ。
で、どこで死んでるのかわからないんですね、これね。
あ、わかんないですか。
だから本当に不思議な生態。ただ一つ分かってることがあって、ここにどうしてこの蝶の谷ができるのかってことなんですけど、
はい。
はい。これ実はね、日本が関係してるんですよ。どういうことかっていうとね、これちょっとね、深い話なんですね。日本って戦争しましたよね、戦前ね。
はい。
あの時に戦った相手、つまり連合国の中に、オランダって国がある。
はい。
オランダは連合国側だったんですよ。
ええ。
日本は戦争してたわけですよ、オランダと。
はい。
で、インドネシアって国ありましたね。
はい。
で、インドネシアはオランダ領だったんですよ。
はい。
つまり日本とインドネシアっていうのは実は日本はインドネシアからいろんなものを輸入してたんですね。まあ、例えばこれが一つ有名なのはまあ、石油なんかも輸入してましたし、
はい、
あとは、マラリアの特効薬になるキニーネっていうのがあるんですけど、このキニーネの葉っぱとかね、キナっていうんですけど、このキナの葉っぱとか、こういうのインドネシアから輸入してたんですけど、はい、これが戦争が起こったことで、オランダと、まあ、インドネシアの管理をしているオランダと日本が戦争した関係で切れちゃったわけですよね。で、その時に切れてしまって輸入できなかったものの中に、木材っていうのがあった。
はい、
よくラワン材とかチーク材とかってこうありますよね、こう木材ね。
ええ、
あれが代替性の樹木の木材を輸入できなくなってしまったので、日本は台湾の南部は比較的暖かい、まあ、インドネシアに気候近いですから、ここにタガヤ山って名前の木を植樹したんですね。
はい、
そのつまりインドネシアから輸入できなくなった木材の代わりを台湾で植えて、日本に調達しようとしたんですよ。
ええ、
で、この木に、この、ウスキシロチョウとか台湾キチョウの幼虫が、まあ、卵を見つけて、この葉を食べながら成長していく。で、そのこの谷に大発生したんですよ。
はあ、
うん。で、まあ、あとその他天敵がいないことだとか、まあ、いろんなね、こう条件重なって、彼らにとっては非常にいい環境だったんですよね。
はい。
それでこの、まあ、蝶の谷ができたんですけど、だから本当にこうね、歴史の中で生まれたものなんですね。
そうですね。ね。
はい。で、ちょっと最初に話したこの暑いっていうキーワードとどうつながるのかなんですけど、
はい。
今日はですね、基本的にまあ、日陰にももちろんいるんですけど、太陽の照ってるところにいるんですよ。
はい。
水を吸うときって。で、どうしてかっていうと、腸って自分の体内時計と、体の中に時計があって、あと温度計があるらしいんですよね。
はい。
で、太陽の上がるタイミングで出てくるんですよ。だから、夜とか飛ばないですし、朝もあまり飛ばないんですよ。
はい。
だ
い
たいこう、1日に近くなればなるほど多く飛ぶんですね。多く飛んで、かつ活発に動くんですよ。
はい。
ということ、1日の中で一番暑いタイミングで集まるので、そこにいなくちゃいけないんですよ。
はい。
で、まあ、直射日光、炎天下ですよね。日陰じゃないところですから。
。
で、そこで、まあ、当然、超驚かせたら飛んじゃいますから、動かないようにいるわけですよ。
はい。
もうこれね、日射病になってくださいって待ってるようなもんですよね、これね。
ないっすね。
私もね、こう、しゃがんで、こう、ずっとカメラを構えて、まあ、動かないようにね、撮ってるんですけど、撮り終わって、じゃあ、立とうかと思った時に、やっぱりね、クラクラってくるんですよね。まあ、そのぐらい暑いんですよ。体感温度、まあ、だいたい40度ぐらいでしょうね。
はい。
で、下にいますから、もうこれは多分2時間以上、まあ、撮影なんかしてたら多分、ダメでしょうね、きっとね。熱中症になっちゃうと思います。
いや、そうですよね。
はい。非常にハードな、撮影だったんですけど、まあ、もちろんね、帽子かぶったりね、はい、いろんな努力はしたけど、まあ、何をやっても無駄だろうなって思いましたね。
それくらい暑い。
でところがね、まあ、暑い時期というのは逆に言うとですね、これ暑い時期ならではの楽しみもあって、
はい、
この蝶の撮影終わった後は、まあ、アイスクリームを食べたり、かき氷を食べたりね、それがまたすごくひときわ美味しいんですよね。
そうですよね。
まあまあ、暑さも忘れて、かき氷食べて帰ってきましたけどね。まあ、ちょっとね、こういう撮影はね、一人とかで行くとちょっと危ないので、気をつけなきゃいけませんけど、なかなかね、台湾ならではの風景ということで、ぜひ皆さんも興味ある方ね、いらっしゃいましたら、ぜひ、台湾のね、この蝶々をね、撮っていただけたらいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。台湾エクスプレス、台湾在住の片倉さんと、つなぎまして、お話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。